下田明宏のラブバイブス。
どうも、下田明宏のラブバイブス、下田明宏です。今日はですね、1年ぶりの収録ということなんですけれども、まあこのご時世なんで、Zoom で、繋いでオンライン収録をしてるんですが、まあ大人数で集まれないということで、このラブバイブス12周年にして原点の原点に立ち返ってですね、ずーっとディレクターをやってくださってる樋口さんに、笑いやりになっていただきながら、
どうもお願いします。はい、
すみません、映像制作業大学講師の樋口義明さんです。
はい、よろしくお願いします。
ということで、さながらリアルラジオのように、作家さんがよく笑い声が入ってるかのようにやらせていただければと思います。なんで僕、そのボイシーっていうネットラジオで一人で喋ったりしてるんですけど、それと変わんねえじゃねえかって思わないでほしいですね、聞いてる方には。ちゃんとした音声スタジオを、こうね、オンライン上に、樋口さん設定していただいて、樋口さんに笑っていただきながら、ラブバイブスやっていくという感じになっておりますので、はい、改めてよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ま、年末恒例、ラブバイブス映画ランキングと、いうのをやっていければと思うんですけれども、今年はですね、僕の方から、いつも通りですね、トップ5を紹介させていただいて、あとはですね、ラジー賞ということで、この映画クソつまんなかったぞとか、まあ、期待外れだったぞというのを紹介させていただくという感じでいければなというふうに思います。ということで、まあ今年はね、正直、こんなご時世だったんで、あんまり映画館にたくさん行けなかったなというのはあるんですけれども、その中でも、まあ、名作を発見することができましたので、まずはトップ5、5位から一気に1位まで、作品名を紹介していきたいと思います。ラブバイブス映画ランキング第5位は、架空 OL 日記。第4位は、人間の時間。第3位は、なぜ君は総理大臣になれないのか。第2位は、ラストレター。第1位は、ジョジョラビットという感じでいきたいなというふうに思います。ということで、ちょっと一個一個紹介していければなというふうに思うんですけど、まあ、まず5位の架空 OL 日記というのはですね、バカリズムさんが、作で、連ドラにもなってたんですけれども、これが、めちゃめちゃ小ネタとかが面白くて、そのなんか日常系っていうくくりはすごい嫌いなんですけど、その日常の些細な、なんか、OL の先輩がヒーターをみんなの更衣室に買ってきてくれたみたいな日常をめちゃめちゃ面白く描き出す作品になってまして、これが確か2月の末公開でですね、ちょうど連続、学校休校にするぞみたいなことを安倍首相が言った日あたりの公開だったんで、多分おそらくあんまりお客さん入ってないかなというふうに思うので、ちょっと応援の意味も込めてですね、こんなに素晴らしい作品がある。まあ正直、笑顔は映画館で見た方がいいぞと常々ずっと言い続けてましたけども、まあこれ配信でもいいんじゃないかって思う一本なんで、ちょっとぜひ、チェックしていただければなというふうに思います。なんかその日常が、なんか、OL なんで、その繰り返しの日常ではあるんですけど、その繰り返しの日常の中に、繰り返しじゃないものを見つけるみたいな、そういう目が養われる気もします。なんで、僕も過去 OL 日記を見ながら、日常に幸せを見つけられるように、日々過ごしているという感じです。そして、第4位は、これですね、キム・ギドク監督の、結果最後の作品となった人間の時間というやつで、ちょっとキムギドクさんに関してはもう別で撮りたいくらいちょっといろいろ思うことがあるんですけど、これがなんかもうキムギドクが次の次元に行ったなっていう感じの、ちょっと言っちゃうと人間がどう作られたかみたいな、まあアダムとイブの話まで描ききっている話になってまして、でこれは僕2月にですね、キムギドクさんに、まあオンラインでなんですけども取材をさせていただいて、なんか人間へのちょっとした諦めみたいなのも感じられましたし、で、ちょっと、ま、後悔というのはあれなんですけども、 やっぱりキム・イドクさんは韓国本国で、いろいろな事件が取り出されてまして、で、なんかその作品が必要以上にけなされてるなっていう気がして。でちょうど東出さんが不倫した頃だったんで、その日本では、優秀な俳優さんとかも、そういう不倫みたいなスキャンダル1個で、なんかこう潰される状況にあるんですけど、それちょっとどう思いますかみたいな。ちょっとこう、角度を変えて、ご自身の話ができるように振ってみたんですけど、ちょっとうまくそこ聞き出せなかった感が、こう、ごまかされたって言うと言い方悪いんですけど、そこの隠しまでたどり着けなかったなっていうのを質問してしまったのが、なんかコロナで亡くなってしまった今、それすべきだったのかどうかみたいなのも含めてちょっと悩んだりもするんですけれども、そんな、まあ結果最後の作品になってしまったんですが、なんか、そう、こうやって振り返ると、最後っぽいとも言える、なんか人間の根源に立ち返っている作品になってます。そして、第3位が、なぜ君は総理大臣になれないのかってですね。今も立憲民主党に入っちゃったんですけども、当時無所属の小川淳也さんというさ、衆議院議員の方を、ドキュメンタリーで、これが、この、ま、タイトルもそうなんですけど、この人が総理大臣になれない日本なんだなって落ち込むとともに、このドキュメンタリーを見終わった後に、テレビをつけると、本当に総理大臣にふさわしくない人が総理大臣として、本当に今菅さんですけど、安倍さんとか菅さんの、こう、真逆みたいな、今、この収録してる12月は、安倍も菅も嘘つきっていう感じになってる12月なんですけど、本当に嘘のつけなそうな、私利私欲を満たせない。もうそれがでも逆に、この人が珍しがられる日本はよ、おかしいんじゃないかって、こういう人が政治家になるべきなんだよなって、もう変なやつにならされすぎてて、嘘つくのが政治家、うまく自分の統制に持ってくのが政治家みたいな感じになってたのは、そうだよな、そうだよな、みたいな。ある種言い方ですけど、当たり前を突きつけられたんだけど、当たり前が珍しい日本になってるからこそ、すごい尊い存在に見えてしまったっていう言い方が正しいのかもしれないんですけど、あとはもう15年分くらい撮ってる作品なので、
うん、
そこの、ゆうちゃんも、ね、ご覧になりました。
見ました、見ました。
すごいですよね。
うん、
娘が可愛いとかいろいろ言いたことあるんですけども、そういうの一旦置いといても、素晴らしい作品だな、というふうに思いました。で、2位が岩井俊二監督のラストレターという作品でして、
うん、
もうこれはちょっと端的に言うと僕の話だなっていう、昔好きだった人のために、それを題材に本を書くというですね、話で、なんか岩井俊二さんの作品正直、ちょっと、花とアリスの後、間が空いて、復活されてからは、なんか、岩井俊二、これが岩井俊二だって作品がちょっとなかったかなっていうふうに思うんですけど、やっと、俺たちの岩井俊二が戻ってきたぞっていう感じが、17年越しくらいにした作品でしたね。そして、1位がアカデミー賞にも、作品賞としてノミネートされてました。ジョジョラビットというですね、これは、子供が主人公で、まあ、ナチスドイツ下の、いかにユダヤ人が迫害されてたかっていうのを、まあ、子供がヒトラーに、こう、傾倒してるっていう設定を使って描く作品なんですけども、なんか、こういう作品に自分も心を揺らされるようになってしまったんだという、なんかその、たぶん、12年前くらいだったら、この社会と接続されてるこういう作品を選んでなかったと思うんですけど、これぞ、一番、まあ、崇高な反戦の意思の表明の仕方だなというふうに、思いまして、やっぱジョジョラビットを見た後は、やっぱ戦争を起こしていけないっていう気に、心底なるというか、まあちょっととあるまあ、家族とのお別れのシーンが残酷であり美しい映画的な描かれ方をしてるんですけれども、で、まあ、結構隠さずに戦争のシーンも描いていて、なんか子供が被害者になるっていうのは、なんか多分2年前くらいにこの、ラブアビスのランキングでも上げた、地雷を 除去するヒトラーの忘れ物っていう映画があるんですけど、もうちょっと思い出させたんですけど、やっぱ子供たちとか、あの女性とかに、まあ戦争が起きた時にしわ寄せ行くんだなっていうことを考えると、まあ用意の人間の実感とかも、結構その船の中で略奪が起きたりとか、それまあ戦争的なものが起きる話でもあったりとかしますし、まあその3位に、総理大臣に振り返ると、やっぱ戦争が起きないために、ああいう嘘つきを総理にしてちゃいけないな、みたいなことも、ちょっと思ったりするというランキングでした。で、まあじゃあちょっと最後に、ラジー賞というのだけ、発表させていただければなと思うんですけど、ラジー賞はですね、スキャンダルという映画で、これは実際にフォックス、アメリカのフォックスであった、テレビ局内での、まあ、セクハラ劇を、描いた映画でして、で、これをすごい期待してみたというか、どうセクハラを描くのかな、みたいな感じ、ちょっと、そのメディアの、まあ、ね、悪は悪じゃないですけども、って感じでちょっと期待してみたら、まあ、超端的に言うと、すごいちょっと言い方は誤解までいくとあれなんですけど、こいつらが中でごたごたしてたせいで、トランプ政権が出来上がっちゃった映画。ごたごたが起きてて、そこのごたごたに注目がいってるせいで、多分この人たち追うべき対象を追えてないというか、その、巨悪の追求ができてない、要は、絶歩緩んでるというか、感じになってんじゃないかっていう気がして、まあもちろん、その問題はその問題として追求すべきだとは思うんですけど、この中のごたごたのせいで、こういうことが起きてるってことは、なんか似たようなことめちゃめちゃたくさんあるんだろうなと思って。その、センセーショナルなセクハラとかに注目が行くことで、もちろんね、もちろん行かなきゃいけない。こういうこと言うとフェミニストに怒られそうなんであれなんですけど、注目が行くことで、本来目を向けるべき問題に目が向けられてない間に、なんか悪い奴がどんどんどんどんのし上がっていくみたいなことがメディアの中で起きてんじゃねえかなっていう、なんか、そこにちょっと頭に来たっていうところですし、まあちょっとね、自分も男としていろいろね、じゃあ権限を握った時にね、僕がそういうことを絶対しないって言い切れるかって言うとね、それは男として 100% ないですって言い切れないんで、その権力をもし今後持てることがあったとしても、ああいう大人になっちゃいけないなとかは思いながら、見たという感じです。ということで、改めて一応振り返ると、トップ5が加工 L 日記。第4位、人間の時間。第3位、なぜ君は総理大臣になれないのか。第2位、ラストレター。第1位、ジョジョラビット。そして、ラジー賞は、スキャンダルというのが、2020年、ラブバイブス映画ランキングという感じでした。